お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書1章8節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書一章の学びをしていますが、一章の八節。あなた方は盲目の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないか。足の萎えた者や病気の者を捧げるのは悪いことではないか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよ。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この箇所は神様の痛烈な皮肉です。主はここでとてもはっきりと、あなたは主のもとに病気の牛を持ってくることはできないと言っておられます。どうでしょうか。あなたは神様に最善のものを捧げておられるでしょうか。もしかしたらあなたは、私は高い税金を支払わなくてはならないんですよと言われるかもしれません。確かにそうです。でもあなたは忠実に主への捧げ物をしておられるでしょうか。主への捧げ物は愛に基づいているべきです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。今日私たちが十分の一を捧げる定めの下にあるとは、私は全く思っていません。でも目を留めるべき興味深いことがあります。モーセの律法では捧げ物は十分の一以上でした。十分の二であったことが分かっていますが、多くの人たちは十分の三であったと思います。つまり人々は実際に自分たちの収入の 30% を主に捧げていたということを意味します。主イエスが献金箱を見ておられたとき、主は金持ちがどのように献金するかを見ておられました。彼らは大金を捧げました。でも主は彼らを褒められませんでした。なぜなら彼らは自分たちのためにはもっとずっと多くのものを取っておいたからです。でも主は貧しいヤモメと彼女がそこに投げ入れたいくらかの銅貨を見られました。宮の財産に比べたら、率直に言って彼女が捧げたものは無に等しいものでした。でも主イエスはその銅貨を取り、それらにキスをして、天の金貨に変え、彼女は誰よりも多くのものを捧げたのだと言われました。私は、このラジオミニストリーがどのように続いているかということにとても驚かされています。このミニストリーは、1ドル紙幣を送ってきて、いつでも、大した金額ではありませんがと言っている、多くのやもめの人たちによって支えられているのです。マラキの時代のイスラエル人たちはとても巧妙でした。年老いた牛が病気になったり、子牛が足を折ったりすると、それを取り繕って急いで神様への捧げ物にするために、その動物を宮に連れて行きました。神様はご自分はそのような生贄を受け入れることはないと言われます。今日どれほどの捧げ物が神様に受け入れられるものとなっているのでしょうか。今日すべての信者は神様の御前に祭司であって、 私たちは恵みに従って捧げるべきですが、恵みに従って捧げるということは、できるだけ少ししか捧げないということを意味しているのではありません。私たちは実際、教会で毎週日曜日に神聖なもの、つまり神様への捧げ物が汚されているのを見ているのではないかと危惧します。イスラエル人は神聖なものを汚したことで有罪でした。なぜなら彼らの捧げ物は彼らにとって何の犠牲も伴わなかったからです。その捧げ物は大きかったかもしれませんが、神様にとっては何の価値もありませんでした。ですから礼拝に出席しても、あなたの捧げ物が何の犠牲も伴わないのなら、何かを献金袋に入れることは神聖なものを汚すことになるのです。アメリカでは多くの人たちがフットボールや野球を観戦するのに多額のお金を支払いますが、神様は彼らに言われます。もしあなた方がそれだけのお金をそれに使っておいて、それから私の家、教会に来て1ドル紙幣を献金に入れて、自分が私のために何かをしたのだと考えているのなら、あなた方は間違っている。あなた方はウェイトレスにあげるほどのチップさえ私にくれなかったではないか。マラキ書1章の9節。さあ今恵みを受けるために神に願ってみよ。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。一見外見は敬虔そうに見える儀式を行いながら、自分自身は神様との関係が正しくないということに気づいていないということもあり得るのです。イスラエルの人たちの心が汚染されていたので、彼らの捧げ物も汚染されていたのです。マラキ書1章の10節。あなた方のうちにさえ、あなた方が私の祭壇にいたずらに火を点ずることがないように、戸を閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。神様は、あなた方が行っているこれらすべての儀式は無意味だ。何の役にも立たないと言われます。マラキ1章の11節。日の出るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。イスラエルは自分たちが神様に仕えるその仕え方のせいで、神様の皆の評判を落としてしまいました。彼らは例えばシェバの女王が自分の目で見たものにとても感動したソロモンの時代のようには神様に仕えてはいませんでした。なぜならこの当時イスラエルがしていることは、ただの上辺の形式と儀式だけだったからです。そこで神様は、ご自分の皆が異邦人の間で偉大なものとなる日が来ようとしていると言われます。しかしあなたが今日それが成就していると思っておられるなら、あなたは全く間違っています。この予言は千年王国で成就しますが、今日成就することはありません。神様の皆は今日決して国々の間で崇められてはいません。 またここには、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれると書かれています。香は祈りのことを語っています。この清い捧げ物とはキリストのことです。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられると書かれていますが、神様がイスラエルを選ばれた目的は、彼らが世界の国々に対する証人となることなのです。マラキ書1章の12節。しかしあなた方は、主の食卓は汚れている。その果実も食物も蔑まれていると言って、祭壇を冒涜している。心が汚染され、上辺だけの儀式に陥っていたイスラエルの民の生活と行いのせいで、結局、周りの異邦人たちは神様の皆を冒涜することになりました。マラキ書1章の13節。あなた方はまた、見よ、なんとうるさいことか、と言って、それを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめたもの、足のなえたもの、病気のものを連れてきて、捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から、喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる。あなた方はまた、見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。と書かれています。実際に彼らはここで次のように言っているのです。教会に行ったり、このような儀式を行うのは飽き飽きしたよ。もし心がそこにないのなら、上辺だけの礼拝はただ退屈なものになってしまうのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある朝、娘と私はラッシュアワーの混雑の中を運転していました。その時私はロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていました。その朝私は教会に着くのが待ちきれませんでした。番組の録音をすることになっていて、私はそれを楽しみにしていたからです。私は娘に言いました。この渋滞の中にいる人たち、みんなの顔を見てごらん。彼らは涙が出るほど退屈をして、仕事に行くのを嫌がっている。僕が考えうる限りで、最悪のことは、人が自分では大嫌いな仕事をしているってことだよ。時間は長く感じられるし、そこには何の喜びもないんだ。教会に行くことは、とても多くの人たちにとっては、それと同じように退屈なことになってしまっているんだよ。よく次のような質問を耳にします。人々に教会に対する興味を湧かせるには、何をしたらよいだろうか。そして次のようなことが話し合われます。食事を出しましょう。バンクエットをやりましょう。そうでないなら、ちょっと変わった礼拝をしましょう。この退屈なバイブルスタディの代わりに特別な音楽会をやりましょう。そしてエンターテインメントをやるんです。何か野外劇でもやったらどうでしょうかね。神様を礼拝することが退屈になってしまっている人たちは何が間違っているのでしょうか。そもそも人間が儀式を取り入れたのはなぜなのでしょうか。なぜ彼らは長服を着て、歌を歌い、香を焚いて行進して回るのでしょうか。彼らは霊的な礼拝に飽きてしまっており、その代わり彼らは肉的な部分をくすぐる何かを必要としているのです。でも私は、秩序正しい礼拝が好きなんですよ、とあなたは言われるかもしれません。私もそうです。でも秩序を愛することには危険があります。そして儀式を愛することにも危険があるのです。 私も儀式にはそのあるべき場所があり、多くの立派な人たちがそのように育てられてきたということは認めます。私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていたとき、本当に神様の御言葉を愛しているカップルを知っていました。でも彼らはとても堅苦しくて上品な教会のメンバーでした。彼は実際、私がザックバランに礼拝を始めたことに腹を立てました。彼と奥さんは、私たちが礼拝の短い前置きを終えてしまうまでは来ようとしませんでした。彼はとても率直に私に、私はあのザックバランには耐えられないんです、と言いました。でも彼は神様の御言葉を愛していました。ずっと昔私たちの先祖である正教徒の厳格な時代、彼らは長いベンチに座って2時間も説教に耳を傾けました。今日、炎天下に3時間も観覧席に座って野球の試合を見ている人たちがいます。また、寒いのに外に座ってフットボールを見る人たちもいます。そしてオペラを鑑賞するために3時間も座っている人たち、映画を見て2時間座っている人たち、あるいはハムレットを見るために4時間座っている人たちもいます。座ってシェイクスピアの劇を鑑賞するのはワクワクするような経験です。私と家内はイギリスのストラトフォード・アボン・エイボンでリチャード3世を見たとき、私は椅子の隅っこに腰掛けるようなことはしませんでした。ゆっくり座ってリラックスし、リチャード3世を3時間楽しみました。なぜあなたは、あなたの牧師が1時間説教すると嫌になってしまうのでしょうか。私はくどい説教者です。いつもそうでした。私は1時間くらいは喋ります。そのことで誰が文句を言ってくるかお分かりになるでしょうか。普通の人たちではありませんでした。多くの人たちはそんなに長いとは思わなかったと言いました。文句を言ったのは実際にリーダーたちの一部でした。いわゆる教会の霊的なリーダーたちでした。私たちは儀式が大好きで、形式が大好きです。私たちは教会に行きます。立ったり座ったり、そして大きな声で賛美歌を歌います。でも本当には私たちの心はどこにあるのでしょうか。これらのことをするのは本当に心から主を愛しているからなのでしょうか。私たちは心から主を礼拝したいと願っているでしょうか。教会で疲れてしまうのはあまりにも簡単です。ある時ドワイト・エル・ムーディが家に帰ってきてとても疲れてはいましたが、休息も取らずに次の集会に行こうとしていました。彼の家族は彼があまりにも疲れていたので、次の集会をキャンセルするようにと彼に恋願いました。でもムーディは次のように言いました。私は奉仕で肉体的には疲れるが、決して奉仕そのものに疲れてしまうことはないんだよ。マラキ書1章の14節。群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら、損傷のあるのを主に捧げるずるい者は呪われる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだと書かれています。主の皆はいつの日にか世界中の人たちの間で恐れられるようになります。しかし残念ながら今日はそうではありません。 神様の御名に悪評をもたらしていることの一つは、彼らのミニストリーと神様を代表している人々、つまり信者たち自身の振る舞いです。主イエスは宗教的なパリサイ人たちについて話しておられた時には、あからさまに彼らを非難されました。主は彼らを白く塗った墓と呼ばれました。そして主は彼らを外側は美しくても内側を洗っていない皿になぞらえられました。主イエスはそのような例えを使って彼らの上辺だけを繕う形式主義の偽善を厳しく糾弾したのです。そしてマラキの時代の人々はまさにそのようでした。彼らはただ上辺だけの宗教の形式を行っているだけだったのです。あなたの信仰生活はいかがでしょうか？それは宗教でしょうか？単なる儀式や形式を守っているだけでしょうか？あなたにとってキリストはどれほど現実的なお方になっておられるでしょうか？イスラエルがしていたことは、年老いた病気の牛を生贄として持ってきたことでした。そして彼らは、ああ退屈だ、この長い礼拝だよ。バイブルスタディも確かに退屈だと言っていたのです。ロサンゼルスのダウンタウンで21年以上にわたって週の半ばの礼拝で平均1500人もの人たちがバイブルスタディに出席していたことを私は神様に感謝します。私はいつでもそのことを神様に感謝してきました。でも誰かが来て私の背中をポンポンと叩き、それは素晴らしかったねというとき、私はいつも彼らにロサンゼルスのダウンタウンにある大きなビルのことを話します。毎日夕方には20万人を軽く超える人々がこれらのビルから出てきて家に帰ります。それだけの数の中からおよそ1500人だけが木曜日の夜のバイブルスタディにダウンタウンに戻ってくるのです。私たちの打率は本当にあまり良いものとは言えないのではないでしょうか。あのビルの中で働いていた人々のほとんどはどこかの教会のメンバーで、おそらく彼らすべてがイースターの日曜日には教会に行っていたと思います。そして彼らはいつでも日曜日の午後には野球場には行くのですが、日曜日の夕拝に行くことは不可能なのです。残念ながら今日、とても多くの人々は教会ごっこをしているのです。アメリカではたとえ信仰を持っていなくても、伝統的に年2回、イースターとクリスマスには教会に行くんですね。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は日の出るところからその沈むところまでというテーマで、マラキ書1章8節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jphamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。